それでは今日の聖書の箇所をお読みしたいと思います。エフェソの信徒への手紙4章ですね。なんだかちょっとエペソって言った方が言いやすいんですけれども、4章6節です。週報にも書かれています。では、4章エフェソ4章6節をお読みします。キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです、という御言葉です。今回、ここに至るまで本当にたくさんいろんなことがあったんですけれども、主に導かれて、今回7つの回復、7つの本質なんですけれども、回復っていうところに焦点を置いてお分かちしたいと思います。まず回復ですね。本質の一番目は、関係です。これは本当に神様が私たちとの関係を、回復させてくださった。神様との関係は本当に一番何よりも大切なものです。私たちは一番大きな回復を体験したのは、この私たちを作ってくださった天の神様、天のお父様との関係が回復したっていうのが一番大きなことです。それまでは私たちを作った作り主である神様を認めない生き方をしていました。これを聖書では罪と言います。で、この罪があると神様と私たちの関係はもう断絶状態です。でもこの断絶を本当につなぎ合わせるために主イエス様が十字架にかかってくださって、その全部の罪を負ってくださって、私たちと作り主である神様との関係の中に入ってくださって和解を与えてくださいました。これが一番大きな関係の回復になります。そして私たち一人一人神様の子供として関係を回復して、死と共に毎日歩む中で、皆さんどうでしょうか。今神様との関係いかがですか。本当に親しい関係の中にありますか。毎日毎日の関係が、また主との一緒に過ごす時間が喜びの時間になっているでしょうか。本当に楽しい主と過ごす時間になっているでしょうか。今日の暗証聖句にはヤコブの4章8節が書かれています。ヤコブの4章8節には、神に近づきなさい、そうすれば神は近づいてくださいます、と書かれています。毎日神様に近づく生活の中で、私たちは神様からたくさんの励ましや慰めや力や助けをいただきます。先日も私もそうですね、本当に神様に近づいて礼拝をしていました。今YouTube があるのってすごい便利ですね。いろんな静かなワーシップであったり賛美であったり、いろんな曲を聞くことができるので、私はその時も YouTube で賛美の曲を流しながら本当に一緒に近づくっていうことをしていました。そしたらですね、急に本当に一つの御言葉が心の中にやってきました。それは詩編46編の一節です。神は我らの酒どころ、また力。ただ本当に賛美しているだけで神様に近づいただけだったんですけれども、神様の方が私の方に来てくださって、その言葉をかけてくださいました。で、その言葉が来た途端に私はもう本当に涙が溢れてきて、そうです、神様、神様は私のいつも酒どころ、若い人酒どころ分かりますか避難所ですよね。そうなんです。いつも神様は私の本当に避難所になってくださって、危ない時も苦しい時もそこに駆け込んだ時、いつも神様助けてくださいました。あの時もそう、この時もそうでした。本当に喜びが満ち溢れてきました。本当に主の真実を感謝しました。主に近づくときに主は必ず私たちに答えてくださるし、語ってくださって私たちを本当にその霊に元気を与えてくださいます。神様はそのように私たちに本当に近くいて、本当にこう関係を深めてくださって、多くのことを教え語ってくださいます。神様は愛なんですけれども、 反面ですね、覚えておいていただきたいのが、神様の愛は訓練をする愛だっていうことも、心に留めていきたいと思います。これはヘブルの12章の5節、6節の中に、書かれてある御言葉ですけれども、ヘブル書の、私お読みしますね。ヘブルの12章の5節、6節、鍵括弧から読みます。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。鞭打たれるって聞くとなんか嫌だなと思うんですけれども、でもちゃんとその後に、なんで神様がその鞭打つほどの訓練をしてくださるかっていう目的が書かれてあります。その目的は12章の10節に、肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。神様が私たちを訓練してくださるのは、聖書にはご自分の神聖、神様の清さに預かるために訓練してくださると書かれています。この清さっていうのが、何か私たちが本当にこう立派な良い行いをするということではなくって、絶えず私たちが本当に主の前にへり下ってイエス様の十字架の血潮で許され続け、また清められながら、本当に一つ一つ神様の心を行っていく、本当に血潮で清められながら日々歩む、その清さをに預からせるために私たちは本当に主の訓練を受けていきます。いろんなことが起こります。でも絶えず主の前にへり下り、十字架を通して清められ、本当に誰も清くならなければ主を見ることができないって主はおっしゃってますし、私が聖であるようにあなた方も聖なるものとなりなさいと主がおっしゃってくださっていますから、絶えず父をあがめて本当にその主の訓練をいただきながら清められた、られていきたいと願います。そして関係の中にはもう一つ人との関係もあります。この関係、親子の関係もあるし、夫婦の関係もあるし、お友達との関係、また職場に行けば上司との関係、部下との関係、またご近所の方との関係って、関係って本当私一人でもこういろんな関係の中に置かれていますけれども、結局のところはやっぱりその関係の中にいつも神様をお迎えすることが大事なんだな、自分自身のこう何ですか、こう正しさとか意見とか自分を押し通すんではなくって、絶えずやっぱりそこに主を迎えしてへり下っていくことがとっても大事なんだなということを思います。ですからこう人とよくコミュニケーションを取っていくことは大事です。意外とこう自分の思い込みでね、あの人はこう思ってるんじゃないだろうかって思ったりするんですけど、実際心を開いてコミュニケーションを取ってみると、あ、そうじゃなかったっていう場合も多いですし、また逆に、あ、ごめんなさいねっていうこともあります。でも本当に良いコミュニケーションを取りながら、本当に関係が修復されていく、良いものとなる信頼関係に変わっていくっていうことを求めていきたいと思います。神様は平和の方ですから、この平和の神様を関係の中に置くときに、関係の中に平和が訪れますし、また、本当にお互いが信頼関係で結ばれていくっていう、そのことが大切だなと思います。本当にまた関係の中で私たちが回復しなければいけない、また取り戻していきたいと願う領域があるならば、この関係を本当に主にあって回復していきたいと願います。はい、そして2番目が参加になります。参加っていうのは、教会の行事、また教会の奉仕に参加しましょうということではありません。参加っていうのは、私たちが毎日毎日神様の御心に参加していく、毎日毎日の生活で主と共に生きていくということが参加です。ですから日曜日だけ教会でご奉仕して、あとの6日間は自由勝手気ままに生きていくということではなく、教会の中だけで血の塩、世の光として輝いて生きていくことではなく、本当に毎日毎日毎日の生活の中で私たちが血の塩、世の光として人々に仕えていく生き方を していきます。職場で働いている方、また学校いろいろありますけれども、でもその中でも何かものすごい伝道はしなかったとしても、本当にこう一生懸命忠実に働いていく、忠実に学んでいく、そして人と良い関係を結んでいく、そして失敗した時にはもう本当にごまかしたり言い訳しないで本当にごめんなさいが言える、そのような本当にこう忠実な歩みを通して人々が本当に信頼してくださって、そこでまた福音を語っていくっていうチャンスが与えられていきます。ですから日々参加、神様の心に参加して生きていく、また自分に与えられている賜物が何であるかっていうことを知っていくことも大切だと思います。この与えられている賜物を持って使えていく、一生涯私にとって神様が与えられているお仕事、使命、それを何かっていうことを知って、そして生きていくこと、それも本当に大切です。ですからこの参加には年齢制限がありません。どんなに若くっても、どんなに年がいってても、この参加して生きる生き方にはもう終わりがありません。ずっと神様の御心に参加しながら、私たち主に仕えて生きていくことができます。本当に嬉しい、感謝なことです。そして3番目が能力付与になります。この参加する生き方をしていくと、はあ、私ってこういうところ足りないなとか、わあこの部分欠けてるなとか、この部分もっと引き上げられたいなとか、そういうふうに思ったことがないでしょうか。本当に神様と共に生きていく、弟子として成長していく、御心を行っていきたいのにできない自分、そのところにぶち当たった時に、この能力付与は私たち一人一人が整えられていくっていうことが能力付与になります。で、今日の聖書の箇所なんですけれども、これは新改訳でなく、今お読みしたのは共同訳なんですが、新改訳聖書を見ると、今日の聖書の箇所のちょっと先です。12節、エフェソの4章の12節には、こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げて行きと、書かれてあるんですが、新改訳では生徒たちを整えてキリストの体を立て上げると書かれています。ですから私たち一人一人が本当に主の前に整えられていく、その本当に必要な能力を付与していただく、そのことを通してキリストの体であるこの教会が作り上げられていきますよということが書かれてあります。その先には今年学んできた御益者のことも書かれてあります。ちょっと話がそれるんですけれども、私この話は教会の何人かの方にはお話したことがあるんですけれども、今年本当に御益者の使徒とか預言者とかね、教師牧会者学んでよかったなと思います。それはなぜかと言いますとですね、私主人からです、アブさんからですね、励まされたっていう経験がね一回もないんです。本当に主人からね、励まし受け取ったっていうことが一度もないんですね。で、まあつまずかないでくださいね。で、まあそれまではですね、御益者学ぶまではですね、まあ仕方がないなって、もういいって、私は本当に主に祈って主から励ましと力をいただいて、もう立っていこうと思っていました。で、私の言う励ましっていうのは、こう落ち込んだり悲しい時に慰めたり励ましたりしてもらうということではなくって、私が本当にこう主のために立ち上がってこうやっていこうとする時にちっとも励まされないんですね。もしかしたら同じ経験をされた方があるかもしれませんが、かえってモヤモヤしたりイライラしたりムカムカするんですね。で、これがどこから来てるかっていうのが、この御益者を学んで分かったんです。それは本当にアブさんはこう使徒的なものが強い人です。で、この使徒っていうのは今を見ていません。絶えずずっと先を見て、ずっと先のことを見て、その視点でものを言うわけです。だから私はすごくイライラしたりムカムカしたり、わからないってなるんですね。そのことを一つ理解することができたことはすっごい感謝でした。あ、そうなんだって。だから本当に違う視点からアドバイス、言葉をかけてくれてるんだっていうことが分かったので、私はとっ っても気持ちが楽になりました。でどちらかというと私は牧会的です。で牧会者っていうのはこの先のことよりも今この現場で起こっている必要な助けを助けていくし、癒しが必要であれば癒していくし、ケアがあればケアをしていく。牧会者は絶えず現場でその現場の必要に応えていきますから、その私にとって先のことを言われるとってなってたわけですね。でそのことを理解することができたんです、今回御益者を学んで。それは私にとってとっても益になりました。だからもしかして皆さんの中でアブさんと話してモヤモヤしたりイライラした方は、そういうことが背後にあるということをぜひ心に留めてください。アブさんはずっと先のことを見てものを言ってるっていうことです。ですから子育てにおいてもね、私の言うことと主人の言うことは本当違ってたなと思います。だからアブさんはいつも主的な視点で子どもたちに子育てしてきたな、私は本当牧会的だったなと思います。だから、4人子どもがいますけれども、どちらかというとその主的なアドバイスで何クソって立ち上がったのは一番下の子どもだったと思います。はい。で母親であってもね、主的なものを持っているお母さんはそのように子育てしていくと思いますし、お父さんであっても牧会的なものが強い、お父さんはそのように子育てされていくと思うので、そこはどっちがどうということがありませんので、それぞれ本当にここの御言葉通りです、補い合いながら立て上げられていけばもう OK なので、そのように、導かれていくことを願います。ちょっと話それましたけれども、御益者を通し私そういうことを今年学ぶことができて感謝でした。はい。で、そのようにして私たち一人一人、今も私も本当に整えられていきたいという願いを強く持っています。そして、その、今日の聖書の後にですね、そのように整えられていったらどういうふうになるかというと、13節には、ついにはどうなるかというと、私たちは皆、神の子に対する信仰、また知識において一つとなる。一致があるということですね。そして、成熟した、人間になっていく。アブさんよく言いますね、大人のクリスチャンになりましょうってアブさんよく言いますけれども、このことでしょうね、きっと。成熟した人間になっていく。そしてキリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長する。これすごいですね。私も本当にこれ目指したいなって、本当に主の豊かさが満ち溢れるまでにこう引き上げられ成長していく順っていうのはちょっと想像できないですけど、でも聖書はこれ約束ですからそうなるよって書かれています。でそうなった後の14節に何て書かれてあるかっていうと、なんと教会の中にですね、悪賢い人間がやってきてこういろんな教えを持ち込んでくるって書いてあるんです。でそれにきっと悪賢い人ですから、御言葉を使って上手にきっといろんな教えを吹き込んでくるんだと思うんですね。真理なようでちょっと違うっていう、こう本当にこう紛らわしい教えを持って教会の中を荒らそうとしてくる。また本当コントロールを持って人々を群れから引きずり出そうとする。そういうような本当にものがやってくるって聖書に書いてあります。でも、その次を見てみると、本当にこのように成熟し、本当にイエス様のように満ち溢れた成長した私たち一人一人とまた教会となっていったら、15節にはそういうことが起こったとしてもむしろバッサリこう切り裂くんではなくって、愛に根ざして真理を語ることができる。愛を持って真理の御言葉を本当それはこうなんですよって語ることができる。そしてあらゆる面でまた頭であるキリストに向かって、またここでも成長という言葉が書かれています。成長していくことができる、そのことが書かれています。ああ本当に整えられていくっていうことは素晴らしいことだなと思います。いろんなものが後の時代愛が冷えてやってくるって書いてありますから、私たちの中にこう霊的なものを見分けていく力っていうのを本当に私欲しいなと思いますし、これからの時代絶対必要だと思います。また霊的なことを教えられていく、教えを受けていくっていうこともすごく大事だと思います。小さな私の一つの証なんですけれども、私はクリスチャンになった信仰生活のスタートと、それから社会人1年生のスタートが20歳の時洗礼を受けたので、そのスタートがどちらも一緒で始まりました。で 保育士をしていましたから、まあ、たかだかまだ20歳という若さで、本当にこう教育っていうね、保育っていうものに関わることの恐ろしさや、また自分よりもうんと年の行かれた保護者の方とも関わっていく、まあ、いろんなことでものすごい不安を持ちながら社会人スタートしました。でもクリスチャンとしてもスタートしましたから、毎朝出勤した時に裏口から入ると、2階に小さな和室があって、毎朝そこで祈って、それから朝の職員会に出てたんですね。でいつものように祈って、2階からこうトントントンと降りて、職員会に行こうとした時ですした時に、その階段を降りている時に突然その理由のない喜びがものすごい、このアブさんも先週メッセージしてましたけど、こう腹の底からその喜びがブーってものすごい湧いてきたんですね。でそれがあまりにもすごくって、もううわーやったーってこう叫び、声に出して叫びたくなるし、こううわーってこう飛び跳ねたくなるようなものすごい喜びがやってきたんです。で私その時どうしたかって言ったら、いかん、この状態で職員会議に出たらみんなから変に思われると思って、その喜びをぐーって理性でね抑え込んでしまったんです。で後から思うと、私の救われた教会は聖霊のことについて教えてくれない教会でした。もちろん聖霊のことは認めてるんですけれども、聖霊様がこのようにして喜びの霊としてやってくる、力の霊としてやってくる、また聖霊様を歓迎することができる、また聖霊様と交わることができる、そういうことを全然教えてもらってなかったので、その突然喜びの霊がやってきた時に理性で抑えてしまって、あ、本当にねもったいないことをしてしまいました。もしあの時聖霊様のことを教えられていたら、私はもう聖霊様を大歓迎して本当に主に油を注いでいただいて働きをしていけたのに、教えられなかったということで本当にそのところスルーしてしまったんですね。ですから本当にこう霊的なことの教えを受けていくっていうことは、今とても神様が願っておられることではないかな。この整えられて成長していくために本当にこう必要なことではないかなということを今すごく痛感しています。整えられた先にこの聖書に書かれてある、本当にこの主の教会の姿が書かれてあるので、主にあって整えられていく、能力付与されていくっていうことを求めていきたいと願います。はい、そして4番目はイエス様中心です。イエス中心はこの土台が絶えず主の言葉、御言葉であるっていうことですね。御言葉は私たちの人生を導きますし、道の光ですし、また本当にこの主の約束の言葉です。また主の言葉を宣言するときに、その言葉が生きて働いて、そのことがなっていきます。そのような力ある言葉です。それを私たちの心の中心、土台にいつも据えることですとは言いながらですね、と言いつつもです、私たち本当にこうずっと探っていくときに、イエス様中心になっていないときがないでしょうか。私はよく主人にちょいちょい怒られるのは、また自分がって言うっていう、これはちょいちょい主人から怒られるんですけど、このいつの間にかイエス様ではなく自分、私はこうやりたい、私はこうなんだっていう、こうすごい固い字が、私はこう思うんだっていうね、すっごい固い自分が中心に置かれている場合もあります。またイエス様以外のものに頼っていこうとするものがないでしょうか。またイエス様以外のもので心を満たそうとすることがないでしょうか。今たくさんの情報を簡単に受け取ることのできる時代です。だからなんだかそれがすごい正しいこと、すごく有益なこと、参考にするというよりも、本当にその世のものをしっかり心の中に据えて、それを中心として生きていってしまうということがないでしょうか。聖書はそれははっきり偶像だって書いてあります。偶像は旧約聖書では虚しいものって言っています。この虚しいものにより頼み続ける限り、私たちには虚しさしか残りません。でもイエス様を中心に据え、イエス様を信頼する者は失望に終わることがないって聖書に書かれてありますから、今私の中心がイエス・キリストであるかどうかっていうことをチェックして、 もしそうでなければこの領域を回復していきたいと願います。はい、そして5番目は伝道と増殖です。聖書私の方でお読みしますけれども、この伝道と増殖なんですけれども、天のお父様の心は第一テモテ2章4節には、天のお父様はすべての人が救われて真理を知ることを願っている、天のお父様の心はすべての人が救われる、そして真理であるイエス様を知ってほしい、これが天のお父様の心です。またイエス様の心はルカの19章の10節、イエス様は失われた人を探し出す、失われた人を探し出して救うために私は来たって言われています。失われた人っていうのは、一番最初お話ししたように、神様との関係が断絶している、本当に神様との関係がないままで生きている一人一人は失われた人たちです。その人たちを本当にイエス様は探し求めて救われる、そのことを願っておられますし、また第二ペテロの3章9節には、一人も滅びないで悔い改めて真理を知って救われることを私は忍耐して待っているって書いています。一人も滅びないで救われることを天のお父様は忍耐して待っておられる神様です。この本当にこうイエス様のことを伝えていく、伝道していくときに、もう一回私たちこの心、お父さんの心、イエス様の心を取り戻して魂に向かっていきたいと思います。長く祈ってるのに救われないな、あの人は難しいな、もう無理かもしれないっていうことたくさんあると思いますけれども、長く忍耐して救いを願っている、滅びることを望んでおられない天のお父様の心、イエス様の心をもう一回私たちのうちに取り戻して、人々にこの素晴らしい主の愛を伝えていきたいと願います。はい、そして6番目はネットワークです。今日の聖書の箇所にもあるように、私たち一人一人が能力付与を通して整えられていき、大人になっていくことを通して、しっかりとその一人一人が組み合わされていく、で組み合わされるだけじゃなくって、今日の聖書の箇所を見ると、こう結び合わされるって書いてますね。もうめっちゃ頑丈なネットですね。そのネットが本当に大きくなって、この津田キリスト教会っていう教会を本当に一つのネットの中で本当に補い合い助け合いながら、主の本当に宣教するし御国を勝ち取っていこうということで、みんなが一致して進んでいきます。で教会だけじゃない、またこの教会が香川県の例えば教会とネットワークしていきます、とにつなぎ合わされていきます。いやそれだけじゃない、今度は伝道隊の教会とも、いやいやもっと広く、JCMNA の教会ともって言って、こうこのネットワークがどんどんどんどん広がることを通して、私たちは一つの目的で、本当に御国を勝ち取っていこうっていう、この一つの目的でネットワークで強められて前進していくことができます。でそのためには、このネットワークっていうのはルールとか規則がないですし、またなんかこうトップリーダーがいて、このリーダーにの指示に従って動くわけではないので、何が求められるかというと、この聖書に書かれている、その私たちが教会が大人である成熟しているっていうことが求められます。そうでないと、ネットワークの中でうまくチームワークを持って使えていくこと、助け合っていくことができません。だからこの聖書に書かれてある、本当に一人一人が大人になっていくっていうことがとても大事です。で今回そのネットワークの働きの一つだなと感じたことがありました。でそれはですね、10月教師会で意識先生と一緒に車の中でお証を聞きました。で詳しい証はぜひ意識先生から聞いてくださいね。でそれは何かというと、7月1日の月曜日にクリエイトの生徒の皆さんがヘレンを訪問しました。そしてそこでタンバリンをしました。でその後祈りました。でその 7月1日月曜日、そのクリエイトが言ったことを通して、その1週間にヘレンの中でものすごいことが起こったんです。これは石木先生から聞いてくださいね。私もうびっくりしました、その証聞いて。でその起こったことは、石木先生が長くご自身が祈っておられたことでした。で先生自身がヘレンの中で、ああしましょう、こうしましょう、こうですねって言って行動されたことではなく、ずっと祈っておられたことが、月曜日クリエイトを行くことを通してパーンとこう開かれたんですね。で皆さん、タンバリンっていうのは、あれわー綺麗な素敵やなっていうダンスではないんです。あれ霊的な戦いの踊りなんですね。聖書にも本当にミリアムが後悔が分かれた時にタンバリンを持って真っ先に主の栄光を掲げながらタンバリンを打ち鳴らして進んだように、タンバリンは本当に霊的な戦いの武器なんです。ですから長く先生が祈っておられたことの中にクリエイトが行きました。タンバリンを持って打ち破りました。そしてその後祈りました。この祈りの中に本当に子どもたちも先生も一人一人に手を置いて祈り、また美鈴先生がヘレンの理事長である浅沼さんに手を置いて祈った時に、浅沼さんが泣いてたっていうんですね。で浅沼さんが泣い男の方なんですけど泣いてる。でそれを見た石木先生も周りの職員もすごいびっくりしたそうです。そこにやっぱり主が働かれて、その打ち破りの中で全くヘレンが新しい革袋になるっていう御業が起こりました。でその内容は石木先生から聞いてください。私もそれ聞いてもうすっごい興奮して、これも本当に先生一人の取りなしの祈りだけではない、本当にこうネットワークの中で使わされていったことを通して主の打ち破りが起こって、一瞬にして御業が起こったっていうことで、その古い革袋が新しい革袋になって、今石木先生はもう本当にこのヘレンの中でこのイエス様の心を持ってこの御言葉を土台とした福祉ができるということを本当に喜んでね語ってくださったんです。主が古いものを取り払ってくださって、新しい革袋にしてくださって、今ヘレンが前進しているという証です。これもネットワークの中で本当に助け合う、補い合う、私たちが本当に使わされていくことを通して起こった御業だと思って、私はすっごい主の御名をあがめて感謝をしました。はい、そういうことが起こりましたから、ネットワークの中で共に主に仕えていく、働いていけるっていうことはものすごい喜びです。はい、感謝します。そして最後、適用可能な構造なんですけれども、津田の教会にもう古く昔からいてくださる方は、もう本当に津田の教会が絶えず絶えず変化してきたっていうことを見てきてくださったので、この適用可能にこう変化していくっていうことがどういうことかよくわかると思います。でこの変化っていうのが絶えず聖霊様が働かれやすいように、また人々がこう生きていきやすいように、生きていくために神様に聞きながら変化をしていくわけです。でこの適用可能に変化していくっていうことは、私たちがまた教会が立法的になったり、また宗教的になるっていうことをストップさせる、そこから守られていくことだと思います。で教会も私たちも祈りの生活、また礼拝、集会、賛美っていうのがありますけれども、一つの型とかパターンではないんですけれども、そこにはまってしまうと、あ、これをやったから大丈夫っていう、なんだかこう自己満足に陥ってしまったり、いや、これをやらなければならないっていう義務感に駆られて、で、あ、やったから大丈夫、義務的にやったから大丈夫っていう、そういうふうなこう立法的宗教的なものに陥ってしまいがちになります。もしくはどんどん退屈になっていくっていうことも起こってくると思います。けれども絶えず聖霊様に聞きながら構造を変えていくっていうことは、この立法的宗教的っていうことから私たち守られていきます。そうお話ししていくと、またぐるーっと一回りして、やっぱりここでも神様との関係の中で、主は今何を願っておられるんだろうか、私はこれでいいって思ってるけれども、神様は本当にそう思っていらっしゃるんだろうか、主はどうなんだろうか、主との関係の中で絶えず主を求めて、今神様が願っておられることを本当に私たちが聞いて行っていく、 神様心をお持ちですから、型通りにやっていくことではなく、その神様の心を行っていく、愛する主の本当に心を行っていくということを大切にしていきたいと思います。すいません、私たち夫婦のことばかり喋って悪いんですけれども、まあ、このことを準備しながら、あ、同じことを主人から言われたなということがあります。でそれはですね、時々主人がなんだか元気がないなっていう、なんか落ち込んでるなっていう時があるんですね。で、ああしまった、私またなんかやってしまったかなと思って、いや何か起こってるって聞いたら、あなたは、私ね、いやあなたは、まあ、一つの愛の表現かもしれないけれども、まあ、いわゆる家事っていうことですよね。家のこと、まあ、家をきちんと整えるとか、食事を作るとか、まあ、こうお茶を入れるとか、まあ、そういうことはきちんとしてくれてるけれども、でもまあ、僕が望んでいることはそうじゃないんだっていうんですね。しまったって。そうなんです。本当に私たちがこう立法的にというか、こうしなければならないことだからといって、こう良かれと思って、まあ、これも本当に愛の表れとしてしてることもあるんですけれども、でも実際のところそこに本当にその心がなんていう、その本当に主人の心であり、また天のお父様の心を無視してですね、その心を知らないで、たとえ良いことを一生懸命したとしても、あ、喜んでくれないんやなっていうことが分かりました。神様も同じだし、また本当に主人もそうなのかもしれませんが、何を求めてるかっていうと、本当に心と心を通い合わせて一緒の時間を過ごすっていうことです。だから時々ね、散歩に行こうって言っても、あ、ごめん、一人で行って言って、いや、もう本当にすげなく言うことがあるんですけれども、そうじゃなくて、本当に、共に時間を過ごす、共に、何かを、こうね、やる、本当にその、主人の心、天のお父様の心を知って、それを行っていくっていうことが、神様の喜びであるんだな、っていうことを、本当に主人の言葉からも、学ぶことができました。どこまでも、父なる神様は私たちのことを愛してくださって、そして本当に親しい関係を求めておられる神様です。このお方を本当に慕い求めて、主の願う、この教会へと作り変えられていくことを願います。このエフェソの4章に書いてある教会の姿は素晴らしいなと思いますし、これを目指していきたいな、本当に教会、このような教会になっていくんだったらどんなにか素晴らしいかと、今回もうひとたび私はこの聖書の箇所を読みながら、これを求めていきたいということを願いました。今日は、7つの本質なんですけれども、ちょっと皆さんで今から本当に総額の中で静まっていただいて、まあ、一気にバーッと7つ語ってしまいましたけれども、回復っていうところで、もし、本当に失っている領域があるならば、それを本当に取り戻していきたいですし、あ、このところ本当にサタンに奪われてしまったっていうところがあるならば、その暗闇からもう一度取り戻して回復させていきたいと願います。7つの領域の中で今一つ一つ思い巡らしながら、また今神様がお一人お一人の心の中にどこかに、光を当ててくださっているところがあると思います。お一人お一人のうちに主が語ってくださっている、光を当ててくださっている、そのところが何であるかというふうに、探っていきたいと思いますし、悔い改めがあるならば主の前に悔い改めて、許しをいただいて、血潮で清めていただいて、主との関係の中で、回復を求めていきたいと思います。今しばらく総額の中で、主に近づいていきましょう。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいますと。神に近づくときに神様も私たちに近づいてきてくださいますので、今、静まって主に近づいて御声を聞きたいと思います。天のお父様、今あなたの前に近づき静まり、心を開いています。また耳を開いて、本当にあなたのお声を 聞きたいですし、あなたの心を受け取っていきたいと願います。聖霊様、どうぞお語りください。お一人お一人に主が語ってくださって、失ってしまったもの、奪われてしまったものを回復させていきたいと願います。主、どうぞ今からの時、聖霊様がお一人お一人に触れてくださり、お語りください。皆によって祈ります。アーメン。